ふるさと元気情報前半、今日は群馬県嬬恋村の森林インストラクター木村道博さんとお話をいたします。木村さん、おはようございます。
おはようございます。
そちらの様子、嬬恋村いかがですか？今朝は、
はい、そうですね、うっすらと雲がかかってますね。曇りになりますかね、
はい、
温度は12度、湿度 70% ですかね。
あ、そうですか、
はい。
まあ、やや高原だと思いますが、
はい、
まあ、普通の気候ですか、例年に比べて。
だ、今年は空梅雨じゃないですかね。
あ、そうですか、
はい、今のところはね。
嬬恋、今日はどんな話題をしていただけますか？
はい、今日は私たちの嬬恋村インタープリター会で草刈る電気鉄道の廃線跡を探索した話をしたいと思います。
廃線跡、
はい、
はい、
あの地方の鉄道の廃線跡を歩くというのは、はい、最近あのブームになっていると聞いてるんですけれど、嬬恋村にもその廃線になった鉄道の跡があるということなんですね。
はい、私のいる嬬恋村周辺には草刈る電気鉄道、略して草刈る電鉄という高原ケイベン鉄道が走っていました。1909年の開業から1962年の、約半世紀間ですね、日本を代表する避暑地軽井沢と、そして、まあ、日本を代表する温泉地草津温泉と結んでいたんです。はい、山岳地帯を走る鉄道なのにトンネルがなくて、急カーブやスイッチバックがいくつもあって、 55.5 キロを走破するのに3時間近くかかったそうなんですね。まあ、昔の写真を見ましたらね、夏には窓がないサマーオープンカーも走ってたんですよね。でもしね、こんな鉄道が今でも残っていたら夢の高原列車として観光の目玉になっていただろうということで、廃線からもう半世紀ほど経ってるんですけどね、いまだにこう惜しむ声が多いんですね。
高原をその列車でゆっくりと旅するっていうのは本当に憧れの気持ちがありますね。
ですね。まあ、本当ね、高原の風を頬で受けながら、しかも浅間山の眺めがついて、そしてゆっくり走ってくれるなんて最高ですよね。で、走ってる最中にね、女の人はこう花を摘みに行ったりだとか、
あら、降りて、
そうです、で、男の人はね、ちょっとこうお小水をこうしに降りてしまったりだとか、で、足した後に、また走って電車に乗り込むっていうようなですね、そういうようなこう、のどかな高原の風景が目に浮かぶようなですね、そんなね、で、まあ、DVD の記録も見たんですけれども、停電で電車が止まってしまったりしてもね、乗客はそれを楽しんでいるかのようだったんですよね。もうね、もう忙しい現代と全く違ってね、ゆっくりとした時間がこう流れているのを感じましたね。
そうですね、で、今回その廃線跡を探索されたわけですね。
そうです、そうです、そうです。
どんな風になってましたか？
はい、それで、まず6月13日には軽井沢町の、古瀬温泉駅跡付近を歩いたんですね。まあ、かつての廃線跡はおおむね林道として利用されているので砂利が軽く敷いてありました。長い砂利道は膝に来ますので、なるべくその林道は少なめにして土の上を歩く信濃寺自然歩道っていうところをうまく利用した方がいいと思いますね。古瀬温泉から長倉山林道を30分間ぐらい歩いたところ、右側によく見ると廃線跡があるんですね。これを10分ぐらい歩いていくと藪の中、かつての柳川橋梁跡っていうのが出てきます。高さがすごいあるこう橋梁跡でね、いかにもこう近代遺跡っていう感じがしますね。そしてまた林道に戻って15分間ぐらい歩くと、また林道とこう廃線跡が2つにこう先が分かれているところがあるんですね。この分かれているところっていうのがポイントで、廃線跡をそのまま林道にできなかった理由があるんです。その廃線跡の方を進んでみると、やっぱりね、こうね、橋脚が何本も残っている橋梁跡がありました。で、これがまた変わってましたね。橋脚が大きくカーブを描いて立っているんです。だからドミノ倒しのドミノのカーブみたいな感じなんですね。これつまり橋梁もこうカーブを描いてあったということなんですけどね、これは感激しました。で、全国の廃線跡を歩いてきたね、研究家の人もいたんですけどね、こんな橋梁を初めて見たって言ってね、驚いてたんですよ。
その、つまり電車が走ってた時は、
はい、
そのカーブの上をぐっと曲がって出たということですね。
そうですね、はい、逆方向に、ね、走ってたっていうんですかね。
変わってますね、やはりね。 当時も難しかったでしょうね。
ねえ、そんな気がしますよね。で次には6月17日に長野原町の北軽井沢駅跡から、二度上げ駅跡あたりを探索しました。で北軽井沢駅舎は近くに法政大学村という別荘地があって、昭和初期に大学村が駅舎を新築して草軽電鉄に寄付したんです。和洋折衷でモダンな建物で、欄干には法政大学を表す H の文字がね白くデザインされてるんですね。国の 登録文化財っていうんですかね、なってます。近くにあるこう北軽井沢観光協会、ここには当時のデキ12系の電気機関車、模型があったりだとか、さまざまな、ね、草軽電鉄の資料があります。でその中でね、国内初のカラー映画カルメン故郷に帰るっていうんですかね、そのポスターがね貼ってあったりしたんですね。ほのぼのとしたね田舎の人情味あふれるいい映画でね、私も見たことがあって嬉しくなりましたけどもね、まあ、その横に山鳩っていう映画のポスターも貼ってありましたけどね、私はねこれ見たことないんだけど見たいんですよ。浜中さんとかね、遠田さん、これ DVD とか持ってたらぜひ私に譲っていただきたいぐらいなんですけど
ね。私
は全く知りません。あ、そうですか、ごめんなさい、失礼しました。
なるほど。でその長野原町でもやはりこの廃線の後歩いて見られたんですか。
そうですね、でしますとね、その、まあ、あの北軽井沢駅付近にも小さな橋梁はいくつかありましたけれども、まあ、とても分かりにくい場所なので案内人なしではちょっとね見つけるのは難しいと思いましたね。まあ、その後私たちは二度上げ駅跡に移動しました。ここでは手入れをしていないのでもうかなりやぶかしていて、間もなく森林に戻ろうとしていました。やぶの中を30分間ぐらい進むと駅舎の屋根が半分土に埋もれてしまっているところに出て、そこが二度上げ駅だったということが分かりました。スイッチバックの後をなんとなく確認して、目の前にあった桜の大木に挨拶をして帰ろうとしたら、桜が私のことを引き止めたんですね。
桜が引き止めた、
そうですよ、その、その桜がなんとなく何か言いたげだったのでね、周囲を見回したらね、他にも桜が何本かあったんですね。そうしたらその桜たちもまた何か私に言いたげだったんです。それで近くに寄って見てみますとね、それは駅舎から続く桜並木道だったんですね。
なるほど。
桜たちは半世紀以上前までは春になると毎年こう近所の人がね花見に来てくれたのに、突然人が来なくなってしまって寂しかったんですね。だから何十年かぶりに人が来たので待っていましたよって言いたかったんじゃないですか。
話声が聞こえましたかね。
まあね、あのそれはいいんですけどね、まあ、あの草軽電気、鉄道廃線跡の探索にご興味のある方はインターネットで草軽電鉄廃線跡で、検索してみてください。仲間にね詳しいインタープリターがいます。ぜひ案内をね依頼してみてほしいと思います。
はい、どうも今日は草軽電鉄とお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。
ありがとうございました。
はい。